そんな人
そんな人8月27日号でございます。お送りいたしますのは松田と
永井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ8月も最後になりました。そんな人ですが、はい、今週はまずお便りからいきたいと思います。
はい、
お便りはバロンさんよりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。はい、永井さん松田さんこんばんは。
こんばんは。
永井さんっていうのが先に来ましたね。
やった
ー嬉しいでしょう。
検索ワードにどうやってもそんなプロジェクト長いって出てこないんですけど
それは僕のせいじゃないですけど続きを見ます、はい、こんばんは。今回少し質問させていただきたいのですが、
はい、
モバイルの Wi-Fi ルーターいろいろサービスがあってどれがいいのか分かりません。モバイルの Wi-Fi ルーターと言いますとですね、
はい、
e モバイルであったり、はい、ドコモのクロッシーであったりとか、
はい、
まあ、ソフトバンクとか au もやってますけど、
はい、
まあ、全てが県内電波の範囲内ということですね。
うん、
県内ということにした時永井さん松田さんはどこのサービスを選べますか。端末は iPod Touch を使うとして WiMAX や 3G PHS 何が良いでしょうか。好みでも何でも良いので意見をお聞かせください。お願いいたしますということでいただいてます。
あ、
はい、永井さん、あ、どうぞ。
現在使ってるのは、はい、e モバイルなんですよ。
e モバイル、
はい。
速さはどのくらいですか。
速さはそんなに出ないですよ、
うん、
LTE 対応してますけど、
はい、まあ北海道の札幌がLTE 対応してないのかな。
いや対応してる
範囲内のはずなのに、
家でも LTE ってたまにつくんですけれども、
はい、あ、今 LTE なのかそうじゃないのかが分かるってことですね。
そうですそうです、
はいはいはい、
LTE と 3G っていうのが、
はいはいはい、 3G のサービス使ってて、次世代高速通信 LTE、
これが使えて、うん、今度機種変更してこれお得ですよって言われて、
はい、はいはいはい、
交換したばっかりなんですけど。
なるほどですね。
まあ若干は早くなりました。
はいはい。ちなみに LTE の e モバイル LTE の通信速度は下り最大 75Mbps、 上り最大
それぐらいって言われましたね、
25Mbps 、まあ、下りは受信、上りは送信ですね、はい、で対応は一部エリアのみで、そうじゃない e モバイル G4 エリアでは下り 42Mbps、 上り 5.8Mbps と、まあ、はい、このカタログ通りの数値なんて
出ないですね。出ない。
僕はすんごいマイナーなサービス使ってて、
はい、
前も言ったかな、ケーブルテレビがあるんですよね、
はい、
ケーブルテレビの会社さんがやってる、まあ、WiMAX っていうサービスなんですけど、
はい、
ケーブルテレビの範囲内しか使えないですね。
あ、大分を出ると使えないでしたっけ、
はい、大分市内しか使えない。
あ、市内か、
はい、だから大分県内じゃないんですよね大分市内の、
うんうん、
すごい狭い範囲でしか使えないので、
はい、
その代わり月額1000円ということで、
はい、お安い、
安いんです。ただ速度は、5Mbps とか 6Mbps とかそのくらいしか出ないんで、
うーん、
あんまり速くない。だから正直他のサービス僕使ったことがないのでどのサービスがいいのかって分かんないですけど、
e モバイルしか使ったことはないので。
そうなんですよ。
でただですね、
はい、
もしこれから
買うんだったら、
選ぶとしたら、
はい、
解約しやすい、
はい、
縛りがないとか、
はい、あー、そうですね、
うん、
例えば2年間
すぐに移れるような、
うん、2年間使わないとダメとか、
はい、
契約した月じゃないと解約料がかかるとか、
はい、
そういうの縛りが少ないやつ
を、なるべく少ないやつを狙いたいと思います。
そういう選択の仕方もありですよね。
ええ、速度は多分どこも似たり寄ったりじゃないかなと思うんで。
そうですね。でね、いくらこう速かったってですね、自分にやっぱそこまで速さが必要ないってこともあるんで、まあ、速ければ速い方がいいんでしょうけど、はい、っていうのもあるんですけど、まあ、僕のおすすめの、まあ、Wi-Fi ルーターじゃないんですけど、
はい、
外で無線 LAN を使うんであればおすすめは、ローソンです。
あ、ローソン無線 LAN 使いました。
ローソン Wi-Fi なんです、
はい、
唐突ですけど、今週のお話はローソン Wi-Fi についてちょっと話したいと思うんですけど、
はい、
最近始まったわけじゃないんですね。結構前からローソンの Wi-Fi 始まってるんですけど、
はい、
まあ、最初の方はちょっと iPhone には対応してなくて、で何ヶ月前かな、 2,3 ヶ月前から iPhone でも使えるようになったのかな。その前までは、Android でしか使えなかったんですね。
あー、はい、なるほど。
っていうのは、ローソンに、まあ、ローソン Wi-Fi というサービスがあるんですけど、
はい、
これあの au の回線使って au Wi-Fi なんですね、まあ、簡単に言うと、はい、で au Wi-Fi で、
はい、
au Wi-Fi スポットって、まあ、通常であれば au のユーザーさんしか使えないですね、
はい、
まあ、ソフトバンク Wi-Fi スポットがソフトバンクのユーザーしか使えないように、
はい、
でこのローソン Wi-Fi っていうのは au Wi-Fi なんですけど、ポンタ会員、
あー、はいはい、
ローソンのポイントカードがありますね、
はい、
あのポンタ会員向けの Wi-Fi スポットなので、
はい、
ポンタ会員であれば別に au のユーザーでなくても使える。
あ、じゃあ私も使えますね。
使えますよ、持ってれば。
はい、
ゲオとかでも使えますからね、ポンタ、
はい
はい、あれがあれば使えるっていう Wi-Fi サービスです。
はい、
でそれとは別にローソンにはソフトバンク Wi-Fi スポットも設置されてるんですね。
はい、
もちろん場所によってですけど、 au の回線を使ったローソン Wi-Fi もありの、
はい、
通常のソフトバンク Wi-Fi もありのっていう状況になってるお店さんがまあ多々あるわけです。
はい、
どっちにつなぎます？っていうのは使ったことがないと分からないですね。
分かんないです、
はい、それ僕ね比べてきたんです今日。
はい、
はい、大変でした比べるの。ローソンの方、あの外の端っこの方でずっと iPhone ピコピコピコピコやってたんですけど、でこれまあ今回私、ローソンさん2店舗行って、
はい、
でいつも私が使ってる iPhone4 でちょっと使ってみたんですけど、
はい、
まあ、その感想ってことで、
はい、
これあの全てのお店さんに当てはまるわけでもないですし、
うん、そうですね、
全ての端末に当てはまるわけでもないですけど、まあ、ちょっと私の使った感想とちょっと速さとかも測ってみたんで、
はい、
今回、2店舗ローソン行って、
はい、
速さの平均を出してみたんですけど、
はい、
速さのスピードを測るのは、iPhone アプリのエクストリームラボのスピードテストっていうソフトがあります。
はい、
これあの要は無線とかもちろん 3G 回線もですけど、
はい、
今どのくらい速さが出てるのかを測るソフトですね。
はい、
でこれ計測ソフトによっても微妙に誤差があるので
全然違う値出たりしますよね。
そうなんですよ。まあパソコンの方で調べるのもそうですね、計測サービスによって全然違ったりするので、まああくまでその絶対速度じゃなくて、au とソフトバンクの比較っていう意味で見ていただけるといいかなと思うんですが、
はい、
で速度を測る上で、まず iPhone を再起動して立ち上がった状態でアプリは全部消して、
はい、
でここで au とソフトバンクの違いが出てくるんですけど、
はい、
ソフトバンク Wi-Fi スポットってあの iPhone ユーザー Wi-Fi のページで、
はい、
ソフトバンク0001、
はい、
ありますよね、
はい、
ソフトバンク0001でしたっけ。ソフトバンク0001ですね、
はい、
いう Wi-Fi 電波が、まあ、出てくるわけです。
はい、
はい、でそれを選択するとあのいつものお父さんの犬の画面が出てきて接続が完了しました、
はい、
っていう風になります。
はい、
でこの状態でまずスピードを測ってみました。
はい、
はい、で これをですね、平均を取るために3回測りました。
はい、
1回測って再起動して、もう1回測って再起動して、でもう1回測って再、まあ、最後は再起動しないですけど、
はい、
はい、でこれで平均を出したんですけど、まずソフトバンクが 6.2Mbps、 これ下りですね。
はい、
で上りが 0.26Mbps。
はい、
むちゃくちゃ上りは遅いんですけど、
はい、
まあ、下り6メガってことでちょっと覚えとってくださいね。
はい、
で次 au 測りました。
はい、
はい、で au はちょっと接続の仕方が違うんです。
はい、
まあ、au っていうかローソン Wi-Fi ですね、これ。
はい、
いつも無線 LAN の iPhone の Wi-Fi の設定画面からローソン Wi-Fi っていうのを選ぶんですけど、
はい、
それだけじゃ接続できなくて、
はい、
ローソンさんのアプリを落としてこなきゃいけないんですね。
あ、
iPhone に、
はい、
で接続した状態でローソンさんのアプリを立ち上げて、そこでポンタ会員の ID 打たなきゃいけない。
結構長い数字の、
はい、
はい、
ちょっと手間です。ただ1回打っちゃえば次からは自動なんですけど、
ですね、はい、
ただ、アプリは立ち上げる必要があるみたいですね。
うん、
アプリ立ち上げるとローソン Wi-Fi に接続しましたって出るんで、
はい、
でこの状態で測りました。
はい、
と、平均で下りが 5.8Mbps、
はい、
上りが 0.34Mbps、
はい、
ってことで、下りはソフトバンクの方がちょっと早かったんですけど、
はい、
上りはローソン Wi-Fi の方が少し早い。
はい、
まあ、ビビたる誤差ですよね。
そうですね。
でこれ今平均値だったんですけど、
はい、
ちなみに最大どのくらい速さが出たかっていうのは、
はい、
ローソン Wi-Fi が 7.4Mbps、
はい、
ソフトバンクが 12.7Mbps。
ちょっとうちより速いかもしれないです。
僕の家より両方速いんですね、最大値の時は。
やっぱりそうですか。
早いですね。
私の家も遅いですよ。
そうですね、僕らの家遅いですもんね。
はい、
というわけで、まあ若干ソフトバンクの方が早いのかなっていうのはあります。でただ今私つらつらつらと数字並べましたけど、
はい、
これよく数字聞いても分かんないですよね。
はい、
実際分かんないですよね、永井さん、その数字どのくらい早いのとか。でもっとちょっと分かりやすい時間を測ってみたんですけど、
はい、
iPhone 使って、
はい、
Apple のトップページを開く時間を計測しました。
あ、なるほど、
はい
はい、
ちなみに iPhone 買ったら最初からサファリのブックマークに Apple って入ってますね。
入ってます。
あれを押すと iPhone のページが出てくるんですけど、
あ、Apple のページじゃないんだ。iPhone は iPhone のページが出てくるんですね。
そうですよ、 Apple トップページじゃなくて、これ開くと Apple のページ見たことある方は分かると思うんですけど、上にこうストアとか Mac とかタブが並んでますね。その iPhone って書いたタブを押してる、要は iPhone のページなんですけど、それが出てきます、
はい、
まあ出てきます。ここで計測しました。
はい
はい、でこれの計測、まあ、これ秒数なんですけど、まあ、僕がストップウォッチ使って測ったんで、
はい、
まあ、人間の誤差っていうのがあるんですけど。
はい、
ローソン Wi-Fi、
はい、
あ、これですね、計3回計測して返金取りました。
はい、
はい、ローソン Wi-Fi が、14.2秒、
はい、
ソフトバンク Wi-Fi スポットが 12.3秒。
それってキャッシュが残ってたとかそういうのは、
これは、毎回キャッシュは消してます。
あ、さすが、
はい、一度見たページは、ね、iPhone の中に情報が残ってるので、
はい、
2回目からは早く読み込んでます、
はい、
だから毎回それは消した上でやってます。
はい、
で、あ、ちょっと先に言えばよかったんですけど、ブックマークの Apple を押してから、サファリのアドレスバーがこう、
はい、
青いバーが左から右にバー
って
動いていくんですね。
はい、
で右に一番右まで行って青いのが消えた時にストップウォッチを止めた時、
はい、
まあ、誤差が入ってるんで僕の指の、
はい、
反射神経の問題なんですけど
、はい、
で、まあ、平均値を取るとソフトバンクの方が2秒早かった。だから、まあ、測ってみるとこんなもんですけど、まあ、実際使ってると大差ないです。
そうですね、
はい、だからどっちでもいいんじゃないかなでまたこれ au の機械機器を使ってる方は、
はい、
au Wi-Fi が使えるんですよね、
はい、
ローソン Wi-Fi とは別に、
はい、
そうなってくると、まあ、au の方はソフトバンク Wi-Fi スポットは使えないですから、
はい、
またちょっと変わってくるのかなっていうのはありますね、
はい
はい、
au の方と比べてみたいですね。
比べてみたいですよね。でぜひあの iPhone の方で比べてみたいですね。
松田さんがそろそろ買うという噂も。
いやいやいや、 まだですよ、まだですよ
ちらほら、
ちらほら、どこから聞こえてくるんですか、はい、といった感じで、まあ、今回ちょっと計測してきました。
はい、
はい、でローソン Wi-Fi はちょっとアプリの起動があるんで、まあ、ワンステップ多いと、
うん、
うん、そこだけは注意ポイントですね。
はい、
はい、であとこれ Android の方と、iOS 端末の方が対応端末となるので、
はい、
Android が 2.1 以上、 iOS が 4.1 以上、
はい、
でということは、Windows Phone の方はちょっと残念ながら動作対象外と、あんまりいらっしゃらないかな。iPad も動作保証外ってことで。
あ、そうなんですか。
まあ、保証はしてないですよってことですね。
はい、
はい、で基本的にはこれ両方店内向けなので、
はい、
まあ、店の外では、まあ、漏れ電波が拾えれば使えるかもしれないですねレベルらしいんですよ。
ああ、
お店の中に向けて発信していますってことなので、
はい、
まあ、店内で歩きながらしないですね歩きながらは。
うーん、
まあ、最近のコンビニだとですね、中に座ってご飯食べれたりするとこがあるんで、
あ、そういうとこだと、そういうとこで使うにはいいかもしれないですね。
はい、で接続回数とか接続時間とかに制限はありませんので、
はい、
はい、あとローソン Wi-Fi に関しては、ローソン Wi-Fi の限定コンテンツっていうのがあるらしいんですよ。
はい、
はい、要はローソン Wi-Fi で接続した時しか使えないコンテンツがあるらしくて。
あら、まあ、何かしら。
コンテンツはその時々で違うってことなんですけど、
はい、
はい、まあ、ちょっと実際にそこまで試す時間がなかったので、
はい、
また試してみたらちょっと話しようと思うんですけど、
はい、
はい、まあ、個人的な感想といたしましては、
はい、
ソフトバンク Wi-Fi ですかね、やっぱりソフトバンクユーザーなんで。
ま
あ、特にそっちで不具合がないんで、両方あるんであれば僕はソフトバンク Wi-Fi かなと思いました。
勝手につながる方、
まあ、勝手につながるようにしてれば、
はい、
普段はしてないですけどね、
はい、
街中を歩くとすごいあのお父さんマークが出たり消えたり消えはしないですけど。あとですね、
はい、
コンビニといえば、
はい、
セブンイレブンも Wi-Fi してるんですよね、はい。
あ、そうなんですか。
はい、セブンスポットって言って、まあ、やってるんですけど、はい、ちょっと僕の住んでるところの近くにはないので、
はい、
検証できてないんですよね。
都会のみですか。
都会のみらしいですどこのお店にあるのかっていうのはセブンイレブンのホームページで調べられるんですけど、
はい、
まあ、ちょっと大分市内にはないという。
札幌市内にもなさそうですね。
あ、なさそうですか。
はい、
あと僕ローソンさんよりあの実はファミリーマートさんに行く方が多くて、
はい、
ファミリーマートさんって全国的には Wi-Fi を導入してないんですね、一括では。
あ、はい、はい、
ただお店によっては多分独自でやってるのかなって思うんですけど、たまにソフトバンク Wi-Fi スポットがあるとこがあって、
はい、
はい、まあ、ただ全店舗ローソンさんみたいに全店舗にあるわけじゃないんで、まあ、ローソンさんも全店舗あるわけじゃないんですけど、
はい、
ほぼ全店舗ってことですね。
はい、
はい、なんでぜひねファミリーマートさんには頑張ってほしいんですけどね。はい、というわけで コンビニでぜひ Wi-Fi 使っていただければと、はい、まあ、ただゆっくり使えないですよねコンビニじゃね、うん、あのコンビニに、ね、用事がないのにコンビニの駐車場に車止めて1時間も2時間も Wi-Fi しちゃダメですからね。
コンビニの中って結構涼しかったりするじゃないですか、
まあ、そうなんですけど基本立ちっぱですから。
あ、
はい、まあ、駐車場もね分取っちゃダメなので。
あ、そうですね、
買い物をするときだけ寄って、まあ、その際に便利に使っていただければと思います。はい、はい、さあここまでで質問は大丈夫ですか。
質問は
なんでこんな学校風になってるんだろう今日。
はい
、はい、で、
あの、はい、バロンさんへの、
はい、
お答えは
ですね、Wi-Fi ルーター、まあ、まあさっきの永井さんのがお答えということで
私の意見採用。
採用、
はい、
縛りが少ないサービスを使うと。
はい、
まあちょっと僕だったらクロッシー使ってみたいですね、ドコモの。
ああ、
もう
そうですね、
そうですね、ここもうドコモから離れて結構経つので、今ドコモがどういう状態なのかちょっとわからないんですけど、
はい、
まあ、クロッシーはエリア内でつながるとやっぱ早いらしいですね。
あ、そうなんですか。
うん、僕の周りの情報によると、まあ、地域地域で違うと思うんですけど、
はい、
ちょっとまだ値段がお高いですけどね、ちょっとクロッシー使ってみたいなとは思います。
はい、やっぱり解約しやすいものです。
解約しやすいのですかね、
うん、乗り換えるために先を見込んで乗り換えるために。
なるほどですね。まあ、あとはレンタルして使える使用できるサービスがあればですね、それで使ってもらうのが一番ですね。会社さんによってはそういう使用サービスがあるので、
はい、
それで自分の普段行くところとか、まあ、家の中でもいいですけど会社でもいいですけどやってもらうと、まあ、実際の使用感がつかめるかなとは思います。
そうですね、
はい、てな具合で大丈夫でしょうか、
はい、
バロンさん全然お答えになってないですかまたぜひメッセージよろしくお願いします。
私たちが説明するとこんな感じが精一杯です
使ってないからですね
はい、
で今週もう一個お話があって、
はい、
iPad 使ってますよね僕。
はい、
iPad2 ですけど、
はい、
話変わるんですけど永井さん、
はい、
任天堂DS 用に買った Bluetooth キーボードってちゃんと使ってます？
はい、ちゃんと綺麗に箱にしまってます
全然使ってないですね。
はい、
何でしたっけ、ポケモンのタイピングソフトですよね。
タイピングソフトです
もう名前も覚えてないんですけど、まあ、以前お話しした、バトル&ゲットポケモンタイピング DS っていう任天堂 DS 用の、まあ、ゲームソフトっていうかタイピングをするソフトがあるんですけど、
はい、
そのタイピングソフトについている、キーボード、これ Bluetooth キーボードですね、
はい、Bluetooth のキーボードです、
はいはい、これが非常に使いやすいっていうか使い勝手がいいと、はい、でかつ、このソフトが、ね、最安だと、千何百円で買えるんでしたっけ。
今そこまで落ちました。あの時点で2000後半ぐらいだったんですよね、私が買った時点で
2900円とかでしたっけ。
はい、
今アマゾンさんだと1800円です。
あ
で、まあ、ショッピング検索とかすると、場合によっては1300円とかで売ってるところがありますね、新品で。
とりあえずキーボードがあったらいいかなぐらいの人は
ね、ゲームしなくてもこれ買ってもいいと思うんですけど、うん、はい、っていう、まあまあお使いじゃないんですね。
ええ、
タンスの肥やしになっちゃいましたか。
いえいえいえ、
あ、いや、そんなことはないです
ちゃんとiPad で作業するときは、
はいはいはい、
使えますね。
ああ、そうですね。そうで、まあ、僕今まで iPad で外付けキーボードって持ってなかったんですけど、 Bluetooth キーボード、
はいはい、
まあ、なんかふと周りで キーボードを買う人が最近ちょっと多くて、ってか、まあ、はい、多い、何十人もいるわけじゃないですけど、ちょっとお二方お三方ぐらいキーボードを買った人がおられて、
はい、
まあ、それは iPad ケース一体型であったり、まあ、Bluetooth キーボード単体であったりしたんですけど、
はい、
まあ、ちょっと横目で全然ほんと繋いだことなかったんで、
うん、
へーって思って見てたんですけど、
はい、
したらですよ、うちにもあったんですよ、 Bluetooth キーボード。
え、
実は iMac のキーボード Bluetooth キーボードなんですよ。
あ、そうですよね、
はい、僕ね、もう iPad 買って1年以上経ちますけど、すっかり忘れてたっていうかiMac に付属してくる Apple ワイヤレスキーボードですね、
はい、
これ Bluetooth 接続なんで iPad で使えるんじゃないかと思って、
はい、
使ってみました。
はい、
はい、でまず、Bluetooth なんで、
はい、
1対1なんですね基本的に、
はい、
だから、通常 iMac につないだまんまだと、まあ、iPad とつながってくれないので、
はい、
iMac のとの接続は切ります。
はい、
ここでですよ、
はい、
iMac との接続切っちゃったんですね僕。
はい、
はい、でまあ、iPad のとの接続は、まあ、簡単ですね。 iPad の方で Bluetooth をオンにして、
はい、
ワイヤレスキーボードの電源を一回落とします。
はい、
これちょっとお持ちの方じゃないとわからないと思うんですけど、キーボードの電池が入る部分の、
はい、
まあ、筒状になってるんですけど、
はい、
この右端っこが電源ボタンになってて、
はい、
これ3秒間長押しすると電源が切れます。
はい、
はい、で iPad で Bluetooth オンにしてキーボードもオンにすると、
はい、
まあ、つながってくれる。
はい、
まあ、iPad の方の画面に、この番号を打ってくださいって出るんで、
あ、はい、
それでキーボードの手方で点キーで番号を打つと、
はい、
まあ、接続完了と。
はい、
でですよ、
ええ、
まあ、これはやり方はいろんなネットとかに書いてるんで、
はい、
もうすぐネットに頼る
、はい、でも調べることが大事です。
これやっぱ口だけで説明するの難しいですよね
そうなんです
よ、はい、で iPad は対応してますので Apple ワイヤレスキーボードの Apple Store のページ見ていただくと、システム条件として iPad って入ってますので、
はい、
もちろん iPad には対応ということで、
まあ、問題なく使える、
全ての、はい、全てのボタンの機能が使えるわけじゃないのでご注意ください。
あ、はい、
で問題なんですよ。
問題、
まあ、さっき僕、はい、iMac と接続切りましたよね。
はい、
はい、で iMac スリープに入っちゃったんですよ。
はい、
で接続切ってるんで、
あ、
マウスピピって動かすと、僕スリープ復帰するときにパスワードを入力するようにしてるんですよ。
あ、なるほど。
どうやってもその状態から、キーボードが接続できないんですよ。
あ、キーボードのない iMac はちょっと、
そうなんですよ、
辛いですね。
ただスリープ復帰するだけだと、マウス動かすとスリープ復帰するんですけど、
はい、はい、
でまたこういう時に限って家に USB のキーボードがないんですよね。
はい、
どうしても復帰できなくなって、
はい、
わー、どうしようと思って。
さあ、どうしました。
再起動しても、まあ、再起動っていうか再起動してもちょっとつながるかどうか分かんなかったんですよね結局。
はい、
再起動した時にちゃんとキーボードと iMac が接続してくれるかどうか。
はい、
まあ、結論から言うと、僕の場合はしなかったんですね。
しなかった。
はい、もちろんまず iPad とのキーボードの接続は切って、
はい、
で iMac の方を、まあ、再起動したんですけど、
はい、
キーボードを認識してくれなくて、
はい、だって数字入れなきゃダメなんでしょ。
一回接続したことがあるんで、
あ、
次からはすんなり、通常
はいらないはず、
はい、電源入れたらいらないはずなんですけど、
はい、
手動で接続解除しちゃったからかよく分かんないんですけど、どうしようかなって思って、
はい、
でまあ結局 USB のキーボード用意して、
はい、
それでなことなきを得たんですけど、
はい、
まあ、ちょっと家に 1台しか Bluetooth キーボードがない方は、はい、そういうこともありますので、
はい、
ちょっとあのご注意ください。ご注意というかちょっと対処法がちょっとわからないんですよね僕。
正しいあのつなぎ方はわからないままでしたか
この1台を1台のキーボードを2台で並行して使う、まあ、並行しては使えないですけど、つなぎ替えながら使ういい方法が、
あの市販の Bluetooth キーボードなら8台まで接続可能とかありますよね。
はい、そうですね、
はい、
それだと問題ないですよね
多分。でも それもやっぱり切り替え切り替えなのかな、
ね、同時にはできないでしょうね。
うん、
iPhone と iPad と iMac が全部同じ文字打ったら怖いっすよ
怖いですよねいきなりメモ帳とかみんな出てきて、
そうなんですよ、そうそう、あ、そうなんですよ、そうで iMac と一生懸命つなげようとしてカタカタ打ってると、
はい、
iPad の方に文字がダーって入っていったりですねちょっと向こうの iPad ですんごいメモ帳の文字が増えてたりするんですけど、
iPad 頑張ってくれましたね。
iPad との接続を切ってないからであってそうなんですけどね、はい、まあちゃん例えばパスワード入れなくてそのままスリープ復帰するとか起動するとかしてる人は、はい、多分大丈夫じゃないかなと。
はい、
はい、パスワードを要求するようにしてる人はちょっと注意。
パスワードを要求するようにしてるってことは何か見られたくないものが中に、
そんなことありませんそんなことありません。セキュリティです。
入ってますね。
セキュリティです。いや別に大丈夫ですから、いつ見られてもクリーンな iMac ですから。なんすか、うーんって、
うーん
ってなんすか、
いつの日か覗きに行きたいものです。
いやいやいや、ちょっと遠隔で入ってこられたりしたら困りますいやで、まあ、実際つなげて iPad 使ってみたんですけど、
はい、
便利ですね。文字を打つのはやっぱり。
そうなんですよね、やっぱ iPad は文字打ちにくいので、
あの結局立てかけてもちょっと打ちにくいし、
はい、
まあ、手に持っても打ちにくいし、
はい、
まあキーボードが打ちやすいのは当たり前なんですけど
、
まあ、あともう本当これだとMac に近いっていうか、今の僕の使い方だと MacBook Air なくてもこれでいいかなって感じですね。まあ MacBook Air 持ってないですけど、
MacBook Air もいいですよ。
MacBook Air 欲しいんですけどね
はい、
あとこの Apple ワイヤレスキーボード、
はい、
まあ、付属してるのはあの右の方に点キーがついてないタイプですけど、
はい、
これをですね持ち運べるケースとかもあって、
ええ、
でそのケースに iPad を立てかけられるとかですね、
は
あ、そういったちょっと、ケースもありますんで、
一見パソコン風に見える感じでしょうかね、
はいはい、まあ、僕の iPad のケースもまあ、iPad スタンドになって立てかけられるん で、
はい、
で前にこのキーボードを置けば、まあ、パッと見ノートパソコンですよね。で
ノートパソコン持ってるんだぜっていう、はい、
自慢にならないですけどあんまりでまたこのキーボードの銀色と、
はい、
あの iPad の銀色がですねいい感じなんですよ。
あー、お揃い感が出て、
まあ、ただあの正面から見ると iPad が真っ黒でキーボードが銀色なんでちょっと変なんですけど、これ白の方が多分似合うんじゃないかな。
私今ですね iPad に貼ってるフィルムがですね、
はいはい、
縁がシルバーの貼ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
じゃあ余計
それも貼るとバッチリだと思います
ですね、
はい、
いいなな
んかこういうね縁取りに色がついてるとまたちょっと気分が変わって、
そうですよね、
ええ、なかなかいいもんだなと思いました。
ああ、そういうフィルムは使ったことないな。まあこれ結構僕文章を打つ機会があって、
はい、
はい、で iPad で打つこともあったんで、
はい、
まあ、iPad の実証予測変換とかが Mac よりきた、
はい、
きたわってるんでiPad の方がすごい打ちやすいんですけど
、はい、
ここまで来たらですねあとはもう録音できてポッドキャストの編集ができれば言うことなしなんですけどね
みんなそれ言いますよね、
まあ、はい、まあ、私と永井さんはいつもスカイプで会話しながら、
はい、
で私の Mac でガレージバンドで録音してるんで、
はい、
これはちょっと iPad ではできないんですね、残念ながら。
スカイプでお話しするだけですね。
スカイプで話をするだけか自分の声を取るだけかはできるんですけど、
はい、
はい、あとですね、これまあ先ほど見ましたけど、システム要件としては iPad、
はい、
Bluetooth を搭載している Mac、
はい、
まあ、とうとうつらつらつらっとあるんですけど、このシステム要件には、iPhone っていうのが入ってないんですよ。
はい、
はい、ただ、もちろんつながっちゃうんで、
はい、
ちょっとつないでみたんですけど、
はい、
まあアンバランスですねキーボードの前にちょこんとこう iPhone 立てかけて
iPhone にはでも実際必要ないでしょ。
いらないですね
うん、
まあ、ちょっとこれ Apple さん的にはグレーゾーンなのかな
、はい、いやグレーゾーンっていうよりやっぱり不要と判断した
じゃないですか。不要と判断したから書いてないのかな
うん、
はい、まああのミュージックの再生とか早送り巻き戻し、
はい、
で画面の輝度明るさ、
はい、
で音量もちろん操作できますんで。
あ、そっか、その辺がいじれるのは便利ですね。
はい、これ結構いい感じです。
はい、
で、お約束なんですけど、
はい、
一通りやって、Mac にキーボードを戻して、
はい、
いろいろ入力してる時に、画面をタッチしちゃったと。
あ、はい
はい、もうお約束ですね。 iMac の画面はタッチしても動かないですから。はい、というわけで、もし Bluetooth キーボードね、iMac をお持ちの方は絶対ついてる、最近のはついてるんで、まあ、ちょっと iPad とつないでみてはどうかなと思います。
はい
はいというわけで、今週も長々とお届けしてきましたが、
はい、
もうこんな時間です。
はい、
こんな時間ですって言ってますけど、これ編集でバーッとカットして実は15分ぐらいになってたらこんな時間です
じゃないですよね。
そんなことはないでしょうけど、はい、というわけで今週もお送りしてまいりましたそんな It ですが、そろそろ告知の方に行きたいと思いますので、はい、永井さんお願いします。
はい、そんな It では皆様からの励ましやご意見のお便りを募集しています。メールアドレスはそんな it@0438.jp、 sonnait@0438.jp となっております、
はい、
またメッセージはホームページからも送ることができます。そんなプロジェクトの公式ホームページはそんない .com、 sonnai.com となっております。はい、こちらからはそんなプロジェクトの他の番組も聞くことができますので、ぜひ覗いてみてください。
はい、
またそんなプロジェクトでは公式ツイッターアカウントも開設しております。アカウントはそんな P、 SONNAIP、 プロジェクトの P が最後についてありま す,
です、ね、
番組配信情報等をつぶやいておりますので、アカウントをお持ちの方はぜひフォローお願いのいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、というわけで、最後にちょこっとだけ、はい、お便りもう一つご紹介したいと思うんですけど、はい、エンターさんからいただきました。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。先週あの僕の iPhone が熱くなった話、
はい、
はい、聞いていただいてですね、iPhone が熱くなったらそんな画面になるとは知らなくて、聞き終わった後気になって、温度と書かれたロック画面を、まあ、検索して探してしまいましたと。そうですね、あの口だけでお伝えしてもですね、皆さん画像を見ないとわからないですもんね。
はい、
はい、で続きは冷めたらまた使えるって意外と強いですね今回も楽しく聞かせてもらいましたということでメッセージいただいております。ありがとうございます。はい、
検索すると出てくるんですね、まあ、これ、
これね、あの iPhone 温度とかで検索するとですね出てくるので、
はい、
ね、先週ちょっとご案内するの忘れてましたけど、ぜひあの iPhone 温度で検索してみてください。であのよければあの Google の画像検索とかですね使っていただくと、はい、あのものすごい数出てきますので 結構これ人によっては出るらしいですね。
あ、
例えばツイートキャスティングとか、
はい
はい、ツイッターのアカウント利用した生配信ですけど、映像とかのああいうの外でされると、夏の外とかでされると、
あれは結構熱を持ちますもんね、は
い、しょっちゅう出るんだよって、うちのそんないプロジェクトの竹内さんがおっしゃってましたんで
普通だよって言われましたよね、
はい、僕は初めて見たんですけどねというわけで、はい、ただね、冷めたら治るからといってこれ出るのもあんまり良くないとは思うので、うん、はい、
実験はしないでください、
ね、わざわざ車に放置したりはしないようにお気をつけくださいはい、というわけで今週もお付き合いありがとうございました。
はい、
お送りいたしましたのは松田と
永井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。